モバイルアップデート。
はい、トピックの3つ目が、まあクラブハウスが熱狂を生んでいる理由の一つが、うん、完全招待制っていうね、なんだろう、ステータスをこう本当に刺激するような設計になってると思うんですけど、うんうん、まあ本当にいろいろ完全招待制を、まあ完全ではないにしろ招待制を採用しているサービスがいろいろある中で、うんうん、なぜこれがすごくうまくいってるかっていうところをちょっと話していきたいなっていう感じですかね、う
ん、まあ簡単に言ってしまえば、ステータスとしての価値っていうのがまあ一番になるんですけど、 その背景にあるやっぱその招待の設計っていう部分が一番でかいと思ってますと、
うん、
なんか他のアプリとかサービスとかでも最初は一部の地域しか使えないとか、うんうん、一部の学生しか使えないとかっていうのは大いにあると。例えば Facebook とか Tinder とかまさにその例
です。最初そうだったね。
あと、ドロップボックスとかでも、うん、一応その招待する人数によってインセンティブを渡すみたいな感じで、
う
ん、
そうね。
一応キャンペーンやったりしてグロースしてきたと思うんですけど、うん、そもそも設計として根本的に違うのは、うん、招待を全校を積まないとできないようにしてるっていうのがやっぱり一番でかい。
すごいよね。なんかこうさ、招待させてやるよっていうスタン
ス。そう。本来は招待に対してむしろ特典をつけて、
ユーザーさんお願いします。
紹介キャンペーンとかやってる企業が多い中で、うん、逆にクラブハウスの場合は招待枠、お前2枠なっていうことで最初渡して、希少性をまず生み出してると。
すごい。
それによって、この招待枠っていうのが価値があるものにしていて、うん、結果招待された人っていうのは、そのステータスが欲しいし、フォーモーの要素もあるから、結果として絶対入る。から、ね、バイラル係数もむっちゃ高いし、うん、バイラル性がむちゃくちゃ高い。
いやー、ネズミ講ですよ。
ネズミ講、本当、うん、本当その通りで、例えば100人最初いて、ユーザーが、うん、2枠ありますと。で、10日間じゃないですか。10万人ですからね。むちゃくちゃバイラル性高いから、この辺はやっぱり1個設計として大きかったんじゃないかなとは思ってます。
そうだね。しかもさ、その、なんだっけ、使えば使うほど招待枠増えるんだ
よね。そう、ね。
ってことは、まあ、アクティブに使ってるユーザーは価値を感じてくれてるっていうのと、まあ、リコールになるから、さらに付与して、
そうなんですよ。
よっと拡散してくれっていう、最強じゃん。
このアプリ、サービス、コミュニティにとっての全校を積まないと、招待の枠が増えないってことは、結果としてサービスの成長につながるっていう。
そうだよね。
この仕組みがマジでうまい。
いやー、うまいよな。
でもこれ多分、他のアプリがいきなりできるかっていうと、なんか上から目線でできないな、こんな。
真似できないな、だから本当に。
多分その1個理由としては、クラブハウスの場合は、先に有名人を獲得できたっていう部分がやっぱ一番大きいと思っていて、そういう人たちと一緒に少ないメンバーの中で話せる可能性があるっていうステータスっていう価値が最初に醸成できたからこそ、この招待枠の価値っていうのが上から目線で招待枠やるよっていうスタンスでもバイラルが高かったと思うんで。
まあそうね、本当にこう、なんだろうね、なんか芸能人とかもなんかこう入ってる社交クラブみたいなところに先行チケットみたいな感じだよね、うんうん、もう今そうなってないのかな、うん、
そうですね。でなんかそこで比較する対象としては、まあ、マッチングアプリのラヤっていうのが一時期ちょっと話題になったんで、そこもちょっと取り上げようと思うんですけども、
ラヤ、
うん、
LAYA で、
ね、RAYA ですね。でラヤなんですけども、うん、これどういうアプリかっていうと、入会条件があります、インスタグラムのフォロワー5000人以上、
お
かつ、参加したこととかアプリの内容っていうのは公開しないこと、
へー、
まあ、マッチングアプリのイルミナティっていうふうに呼ばれてるんですけども、秘密結社イルミナティっていうふうに呼ばれてるんですけども、基本的にこのセレブリティのためのラヤっていうふうに呼ばれていて、まあ、やっぱこの参加できること自体がステータスになるっていう部分はまあ共通はしてるとは思うんですけども、結局あんま流行らずにいつの間にかちょっとひっそりとしてる感じになるんですね。
いやー、そうだね。なんかインフルエンサーで足切りするっていうのがいまいちなのか。
そうです、うん、クラブハウスの場合は先にインフルエンサーを獲得してそれを出しにしたって、出しっていう言い方はちょっとあれだけど、一個その出しにして結果として招待枠っていうものを価値あるものにしたけども、ラヤの場合はそもそも入会条件っていうのを切ったし、かつバイラルっていうのを全部断ち切ったと、イルミナティとして、っていう部分があったので、そもそもそのセレブリティっていう部分のユーザーの母数が足んないし、かつセレブリティ同士のマッチングに市場ニーズがあったかっていう部分が明確になってなかったから、ダメだったのかなとは思っております。
なんかこの絞ったさ、やつだったら、どこまでちゃんとやってるかわからないから、それこそ10カレデートとかみたいな、本当所得層と、顔のいい女の子しか入れませんみたいな方がイルミナティとしてなんか分かりやすい気がする。強い強い、
確かに確かに、
うん、お互いのニーズマッチするし、うん、
そう。なのでまあこの辺も踏まえるとやっぱクラブハウスっていうのは、一個がその 招待枠の価値を上げるための最初のユーザー獲得っていうところと、うんうん、もう一個が、招待枠っていう部分の価値を上げるための、
うん、
上から目線のスタンスっていうのかな、希少性をあえて生み出したっていうところが、
うん、
結局バイラルにつながったんじゃないかなと思ってはいます、
うんうん、でまあ急激に発展しくる SNS あるあるかなという思うんだけれども、うんうん、やっぱりこうコミュニティの健全性とか今本当にうぞうむぞうがバッコするような状態になっているので、うん、まあ、これを今後どうやって健全保つかっていうところを結構運営も苦労してるのかなと思うんですけれども、はいはいはい、うん、ガイドラインはちゃんとね、バズったノートも書いてるんだよね。
うんうん、なんかすでに、ミュート部屋っていうのができてまして、
うん、
全員ミュートで、
うん、
これスピーカーになると得を積んだっていうふうに見なされて、はい、招待券がもらえるんですよ。
うん、
ただそれを利用して喋らないユーザーの部屋がめっちゃできてしまって、
あ、え、みんなスピーカーになる、
そう、みんなスピーカーになるけど、うん、ミュートにしてる
っ
てい
う、やば
でそれを見かねたガイドラインが改定されまして、
うん、
スピーカーなのに喋らないと欠番するよみたいな話になって、
はいはいはい、
それはコミュニティの健全性として良くないからって話で、今撲滅に向かってるんですけど、まあ、すでにこういうようなルームができてると、特に日本だと相互フォローしますみたいな部屋とか作ったり、
しょうがないよな他の SNS で思うけど何なんだろうね、
あれ日本だけなのかな、分かんないけど、
まあでも他にもあるでしょ、
まあ、やっぱりこういうのもバッコして始めてるので、うん、ここをやっぱ、なくすための健全性の担保のための取り組みが必要になりますと、
うん、
まあ、そこも含めてコミュニティの健全性担保のためには多分3つぐらい方向性があるのかなと思ってるので、うん、それぞれちょっといこうと思いますと、
はい、
1つ目がフラウドの対策と詐欺への対策っていう部分ですね。
いやフラウドは音声はね、うん、ありそうですよね。
まずそのフラウドの対策っていう部分の、フラウド何かっていうと、まあ、なりすましですね、わ、うん、かりやすく言うと、
うんうん、
以前スタンド FM で長野芽衣さんと、
はい、長野芽衣と浜辺南事件です
あとグッドバッチの土屋さんですか
でみんなめっちゃ盛り上がったけど、あとで偽物って分かる
っていう、土屋さんだけ本物だったんだけど
土屋さん
浜辺南と長野芽衣は偽物でバレなかったっていう、
しかも結構大量の投げ銭がつぎ込まれたんだ
よね。そうそれやっぱもう事件じゃないですか。
事件ですね。
でここってやっぱ音声あるあるというか、うん、音声って正直なりすましのハードル低いじゃないですか。
そうね、分かんないしな、うん、ね、まあ芸能人ならまだしもさ、そういうなんか文筆家系のさ
人とか
だったらさ、ね、分かんない。
でそれって、まあ、今言ったようなその投げ銭システムができた場合に、うん、そういうようなインセンティブを悪用する人もいる一方で、うん、政治的コミュニティとかでやりだすとマジで大変じゃないですか。
いやそうね、
で今ってクラブハウスってその辺の本人確認とかの部分って全くないんですよ、うん、電話番号認証さえできれば別に本名登録できるし、
はいはい、
別に本人確認書類の提出とかも今ないんで、
はいはいはい、
そこの部分のリスクはやっぱ一定あると、
うん、
なので今後はやっぱこの辺のちゃんと本人確認してあげたユーザーの、まあ、認証マークじゃないかな、
うん、
認証マークとかかなと思うんですけども、そういう取り組みがないとコミュニティの健全性というのはどんどん広がっていく中で担保されないんじゃないかなとは思いますね。
確かに、
うん、でもう一個が詐欺ですね、うんうん、日本だとまだあんま詐欺ないんですけど、
うん、
アメリカのルームとか入ってると結構この詐欺に近いのはあって、
うんうん、
例えば企業のコツを教えますみたいな、
ああ、なんかまあいわゆるなんていう
情報商材に近いかな、
情報商材系があるんだやっぱり、
うんうん、で人が入ってきて、うん、今こういうビジネス考えてるんですけどどうですかみたいな言うと、
うん、
じゃあまあこの金額払ってよみたいな感じになるみたいな、待ったりするし、
はいはいはい、
もう一個その詐欺で言うとちょっと面白いのは、面白いって言ってあれだけど、
うん、
IP 詐欺っていうのがありますと、
うんうん、
何かっていうとどこぞこの、うんプロデューサーですとかっていう風に名乗った人物がスピーカーになって、
はいはい
はい、インディーの、うん、まあ、ゲーム開発者とか、
はいはい、
あと、音楽家とかを集めて、
はいはいはい、
その人たちにコンセプトの説明とか、うん、あと音楽をその場で聞かせますと、
はいはい、
でそれを録音しといて自分の曲として発表するみたいな
すごいこと思いつくね。
IP 詐欺ももうすでに起きてるみたいなので、
おもろ、
まあ、こういうやっぱその音声あるあるの、うん、犯罪というかやっぱリスクってのは言ってあるので、うん、この辺はやっぱ今後は健全性担保の上で重要かなと。
いやーそれめちゃめちゃ怖いな。なんか普通にソニーミュージックアカウントですとか言って、
そう
オーディションみたいな架空の開催してさ
ガンガン新曲出すみたいなあるんで、
やば、
はい。でもう一点がアーカイブ残らないゆえのモラルの欠如っていうところですね。
いやそうね、なんかそういうな下世話な話系ももちろんさ、うん、なんかあるじゃんか、
まあ、
日本でもちょいちょい
ありましたね、
しょうもない系があるじゃないですか、港区なんちゃら、
うんうん、
だし、まあなんか日本ではそんなないかもしれないですけど、マジでこう宗教系とかさ政治系のやばい思想とかのところとかもさ、 結構あるんじゃないかなと思いますけどね。
あとその宗教系もそうなんですけど、うん、企業もあると思ってて、うんうん、ちょうどアップラビンがこの前、
はい、
ね、アジャスト買収したじゃないですか。
はいはいはい、ビッグニュースね。
当日すでにルームができたらしくって、アップラビンの社員がいろいろ暴露したらしくって、ストックオプションの話とかしたらしくって、
マジ？
それ話して大丈夫って内容結構出てて、
あ、なるほどね。
まあアーカイブ残らないからこそ、ついつい企業秘密とか結構バラッといっちゃうみたいなパターンもあると思ってて、
いやーそこはなー、まあね、
リテラシー大事だなっていう部分もありつつも、コントロールしにくいじゃないですか、音声って。
そうね、つい言っちゃうっていうと、そうか。でも残らないからいいやとは思わねえ。生放送感がね、
事故、うん事故だな。そうそうそう。まあ、いうのもあるし、あとその一応録音はやってるらしいですね。
うんうんうん、
録画残してると。
まあ、そうだろう。
っていうのはある一方で、うん、まあ、ローカル言語への対応ってまだまだ多分できないじゃないですか。まあ、
できない、
ね。例えば日本語でこういうこと言ってるやついましたっていうふうにレポーティングしたところで、うん、メンバーもまだ揃ってない中で、どういうふうにそれが問題発言っていうふうに定義するのかとか、うん、あと結局その辺って、プラットフォームが一番強いじゃないですか。うん、その人の判断基準によっちゃうから、うん、この前のツイッターのその、ね、あの情報の発信の権限とかの話もそうですけど、うん、その部分がどうなっていくかっていうのは今後コミュニティが拡大していく中ですごい重要になってくる気がしますね。
そうね。しかもなんか声の方がさ、まあこうエンゲージメントが高いイコールさ、何かを先導する能力も、はいはい、テキストより僕は高いと思うんですけど、みんな普通にそう思うんですけど、なんか1年以内ぐらいに社会問題系に発展する可能性全然あるね。何か
うん、結構アメリカとかだとすでにその辺の話は問題になっていて、うんうん、まあちょっと前かレポーティング機能がつく前の段階とかだと、うん、ユダヤ人に対する反差別、あ、差別的な部分のルームがあったりして問題になったりしているし、そう、音声ってすごい先導力高いんですよね、
うん、
世界大戦の時とかも結局ラジオで鼓舞したりしてめちゃくちゃ強いんですよ、
う
ん、っていうのがあるので、まあ、ちょっとここは問題になりそうだなっていうところと、
うん、
で一方で、一応コミュニティの健全性担保のために頑張ってる部分もあります。
うん、
何かっていうと、招待者と非招待者の一連卓章っていうところですね。
うん、
どういうことかっていうと、まあ、このアプリは、招待者と非招待者がつながってますと。
うん、
招待された人は、うん、のプロフィールには、招待してくれた人がずっと表示されるんですね。
うん、
ノミネーテッドバイなんとかなんとかっていうのが書かれてると、はいはいはい。で、こっから面白いのが、うん、どちらか問題を起こすと、例えば、うん、ガイドラインに違反するとか、うん、何かしらやった場合は、うん、その本人だけじゃなくってつながってくれいる人ですね、うん、招待してくれた人とか、
うん、
親と子の関係ですね、うん、孫の部分も関係あるんですけど、うん、そこ全員、ガイドライン違反の対象になる。
孫もなん
だ。孫も
やばいね。
でもうレピュテーション超大事ってところですね。
本当だね。なんかあの日本の昔の江戸時代とか5人組制度って一人ダメになるとみんな打ち込む。分かる。
っていうのがあって、
それすごい、
うん、まあ、だからこそその最初の2枠ですね、招待枠ある中で、はい、うん、この人にだったら渡していいかなみたいな部分の選定はすごい大事になる。
てかそれ知ってるとさ、そのツイッターとかでどこも知らないやつとかにさ招待するのきつい。
いや、きついきつい。
私まあただでさえね、電話番号を渡さないといけないんだけど、
そう
です
よ
ね、うん、まあ、だから、まあ、見ず知らずはもともと今しにくいとしても、ね、なんか Facebook ってなんとなくつながってる人とかに招待くれっていうのってなんか結構怖い、
うんうん。メルカリすでに禁止してますけど、
あ
の対応は良かったです ね、転売の対応は。
いや、てかさ、なんかその詐欺の話もさ、メルカリの転売とかさ、みんななんかよくそういうところに頭働くなんてめっちゃ思わない。すごいな。
売れ口で売るのは頭いいですけど、
まあそうね。
ある意味で。今どんどん下がってくる。
サブハウスの招待枠売るって発想よ。
ないな。
すごい。ライアーゲーム強そう。
はい、だからちょっとレピテーション関係、まあ、知り合いの知り合いだから安心みたいな部分とかの観念っていうのは近年結構広がってると思っていて、ここはちょっとまた別の回で取り上げようと思うんですけど、
うん、
例えばマッチングアプリの Facebook デーティングとかもそうだし、
あ、まあそうだね、
あと LINE さんがこの前出した HOP とか、
ね、
あと Meet とかもかな、今あのベータ版でやってると思うんですけども、
はい、
この辺は結構
そう、ね、
レピテーションを確認することの重要性という部分が最近上がってると思うので、うん、まあ、この辺の話も結構クラブハウスは今後結構重要になってくるんじゃないかなとは思いました。
うん、おい